きつです。今回の IIN を卒業されたホリスティックヘルスコーチインタビューは、ロティというお名前でも活躍をされている矢野かな子さんをお迎えしました。かな子さんは普段は国際弁護士として活躍をされている傍ら、ホリスティックヘルスコーチとしても活躍をされています。かな子さんは13歳の時にイギリスに留学されたということもあり、英語がとても上手なので、英語で勉強していることに対しては全然ストレスを感じてなかったということです。かな子さんのこれからのお話を聞くと、なんかこんなにいろんなこと知ってないとヘルスコーチってできないのって思ってしまうかもしれませんが、それはそれ、これはこれでございます。今回はちょっと通常よりも長めになってしまったんですけども、とっても面白い内容になっていますので、楽しみながらお聞きください。じゃあかな子さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは
朝早くからありがとうございます。じゃあまず簡単に自己紹介お願いできますか。
はい、皆さんこんにちは、はじめまして、ロティっていう名前で活動しています、かな子です、自己紹介、何を話せばいいんだろう、自己紹介って、多分
かな子さんが今されていること、
そうだね、
そうだから例えばよく言うじゃないですか、エレベータートークっていう感じで、
OKOK、大丈夫大丈夫、
1分3分ぐらいでお願いします。
そうね、はい、はい、まあ自己紹介ということで、話すと、まあ現在は会社に勤めながら、副業でヘルスコーチをしていますって感じなんですよね。で、まあ、主にヘルスコーチのところで話すと、そうですね、対象は弁護士さん、もしくは、まあ、私業って言うんですけれども、プロフェッショナルの方、それとあとは、まあ、アスリートであったりとか、まあ、スポーツ愛好家、まあ、要は頑張ってる人のサポートしてるっていうのが、まあ、簡単に言うとそれなんですけれども、その頑張ってる人って結局ストレス溜め込んでしまって、自分を追い込みすぎてしまって、知らぬうちにその、まあ、こう体がおかしくなっちゃうみたいな、それも気がつかないで、こうなんていうのかな、追い込みしすぎちゃってバーンアウトしちゃう人が多いんですよね。だからそういう人たちを、まあ、そのサポートするというか、まあ、助けるというか、で結局そのチャレンジし続けたいと思ってるので、まあ、こう自分らしくチャレンジし続けられるように、そしてバーンアウトしないように、まあ、生活パターンであったりとか食事のパターンっていうのをちゃんと見直して、いつまででも頑張れるようにしましょうねっていうような、まあ、
サポートをしてるってことですね。
サポートしてる、そうですね、簡単に言うとそんな感じです、はい、
ですよね。かな子さんってすごいんだよね弁護士さんじゃないですか。弁護士さんだった人がどうして、どういったきっかけがあって、そのヘルスコーチの IIN の学校を学ぼうと思ったのか、すごい気になるんですけど、
それね、よく聞かれるんですよ。で、まあすごい簡単な話で、西村真由美さんってご存知かしら、マドンナの元パーソナルシェフをやられてた方、
あれかな、
IIN 卒業なんですよ。でヘルスコーチとしていろいろとその、まあ、パーソナルシェフっていう形でサポートをいろいろやられている方なんですけど、彼女との出会いが私をヘルスコーチに導いたっていう感じなんですよね。でその時やっぱりさっきも自己紹介の時に話したんですけど、やっぱりめちゃくちゃ仕事が忙しくて、もうなんかめちゃくちゃ疲れ切っていて、もう何してもなんかやる気がなくなっちゃってた時期があって、で、まあ、その時もストレス溜まるから、まあ、お酒飲んだりこうストレス減ったりとかって言ったら皆さんよくやるようなことをやってて、もう本当私これもうなんかもうダメダメダメっていう時期があって、その時にその、こう 食べ物っていうのをこう見直さなきゃいけないんじゃないかなっていうのを、多分あのこう予備知識っていうのかな、こう Google とかでいろいろな感じ、食べ物からやっぱりいろいろと問題ありますよって読んで、そっか、食べ物っていうのをしっかりと見直さなきゃいけないなっていうので、あるイベントに行ったら、そのまあ西村真由美さんのそのと出会うきっかけになって、それでその彼女がやっているそのなリトリートみたいなの参加したんですね。
はいはい。
で、そしたらその彼女もヘルスコーチだっていうことが分かって、でヘルスコーチってこういう仕事なんですよっていうの、彼女がやっているヘルスコーチの仕事を説明してくれたら、あ、これ私絶対やりたかった仕事だし、これやることで自分も健康になるんじゃないかななんて思って、でヘルスコーチの、まあ、あの学校に行くようにしたって、それが本当のきっかけですかね。
それって何年前ぐらいですか？
何年前だろう、もう5年6年、そうね、それぐらい前かな。
あれですよね、マドンナって確かマクロビかなんかやってたんだよね。
そう、ね、結局なんだっけ、彼女のお子さんがアレルギーで食べれるものがたくさんなくて困っている時に、マクロビが体によって、多分その時少しアメリカで流行ってたんじゃないかな。それで、クシー、ボストンにあるク
シー
で、まゆみさんはもう教えてたりとか、
串道夫さんのインスティテュートありますもんね、ニューヨークに。
そこで教えてて、そこからなんか紹介されたとかって言ったかな。それで彼女がもうこう料理というか、もう住み込みっていうかね。
そうなんだ。じゃあそれがだいたい 5,6 年前に知って、そこからすぐ
もうすぐ入って、
じゃあその時にそのまゆみさんが IIN を卒業したから、もう IIN っていう感じだったんですか、かなこさん。じゃあ、
そう
他の学校調べるもなく、もう。
一応調べて、で、結局、IIN が一番いいなと思ったのは、もちろんその、まゆみさんが、まあ、IIN の考え方って、すごく、その、ジョシュはもうマクロビーを勉強してたし、すごく、考え方は、面白いよって言ってくれたので、そうなのかなと思ってて、で、他の学校も見たんですよね。でも、全部、なんか、こう、どっちかっていうと、その、なんか、資料送られてきて、それで自分で読んで、っていう感じで、あんまりなんか、こう、面白みっていうのがなくって、なんかね、こう、IIN の方がいろいろとバラエティ富んだいろんなこの講座っていうのがあるような気がしたんで、IIN かなと思って。
ちなみに、かなこさん、卒業って何年にされました？
何年だったっけ、ね、2000年、5年ぐらい前ですよ。だから、本当入って。
じゃあ、2018年ぐらいですか？あ、2017?
それぐらいかな。とにかく 5年ぐらいもう経ってんじゃないかなと思って。なんかね、あまりその気にしてないんですよね。なんか気にしなきゃいけないのか。
いや、どうだろう。
あ、2019年の卒業で。
そうなん、2019年のいつ卒業なんだろう。
5月。
ああ、なるほどね。じゃあそんなに経ってないですよね。どこが楽しかったですか、IIN で学んでいて。
すごい最先端の、科学をベースにしている、まあ、科学とか医療もそうですけど、ベースにしているっていうところがとても、楽しかったですね。あとは、日本では絶対紹介しないようなデータ。
例えば？
グルテンアレルギーってグルテンが悪いっていうけれども、そうじゃなくて、グルテンの中に入っているそのタンパク質のグライデンっていうのがあって、グライデンがいけないんだよって言って、それの、まあ、歴史っていうのを染色体のレベルからこう遡って研究しましたっていう先生が確かいたと思うんですよね。
いたかな。
でその先生の話を聞いてると、いろいろとなんか実は品種改良が問題なんですみたいな話があったりとか、そういうような話って結構 こう露骨になんかこう紹介するっていうのは多分あんまり日本ではやらないんじゃないかなっていうのと、
うん、
あとはその結局アメリカらしいのはその自分たちの間違いっていうのは結構露骨にね失敗から何かを学ぶじゃないけどいろいろと失敗を繰り返して、うんうんうん、でそれをまあ良くしようということをまあ繰り返すような国だと私は思っていて、でそこをまあいろいろと深掘りして話す先生もいたりして面白いなっていうふうに思った。あと私大好きなのはドクター、マーク・ハイマン先生、ハイマン先生と、うん、あとドクター・リビーさんか、私のあの2人がすごく大好きで、
うん、
あのマークなんかはあの炎症を軸にいろいろと話をされる方でインフラメーション、それが私の中にすごく刺さっていて、そういう話を日本の医師と話をするとなんかあんたちょっと行っちゃってる人みたいなポカンってされる人見ればよくそこに気がついて、いろいろやってるねっていう人となんか結構二極化してたりとか、そういうところが面白かったかな。
でもう一人の方は、
うん、
マークさんとあともう一人誰、
ドクターリビーさん、
ドクターリビーさんは何を主に話された
か。ドクターリビーさんはあれですよ、うん、ストレスに関連して、
うん、
あのアドレナリンがこう出ちゃう話で、彼女はレッドゾーンと、
うん、
あのブルーゾーン、あブルーゾーン、グリーンゾーン、ブルーゾーンかっていうその交感神経、副交感神経の話の中で、
うん、
あの人がストレスを感じていると、うん、こう呼吸が浅くなってみたいな、でだからその呼吸をすることでリセットできますよみたいな
話をしてる。やばい、全然覚えてないわかんない。
本当
うん、私が出たのが2015年だから、もしかしたらほら微妙にカリキュラムって変わっていくじゃないですか。だけど、うん、多分その先生たちは変わってなさそうだよね、
うん、多分変わってないと思う、うん、
多分ほら基本英語じゃないですか、
うん、
そんなに得意じゃないからふーんって。私どっちかっていうとこうやっぱ食べ物が好きだから入ったっていう部分があるから、なんかそういうストレスがどうのこうのとか炎症がどうのこうのって、いや別にそんなに知らなくてもいいみたいな感じで、もしかしたら流したかもしれない。
そう、あのなんでああいうのすごく面白かったのはその食べ物とか栄養とかっていうのはもちろん、
うん、
あのカバーするんですけど、どっちかっていうともっとそのなんていうのかな、根本的に何が原因なのかっていうところを、
うん
うん、医科学的にすごく、
うんうん、
あのエビデンスベースでやってるので、私はそこがめちゃくちゃ面白かったし、
うん、
あの私のヘルスコーチの活動でも、
うん、
あの必ずちゃんとあの医科学的の観点で自分で論文とか読んで、
うんうん、
それでこう紹介するんでも この論文にこう書いてありますよと、
うんうんうんうん、
っていう感じで説明にあのなるべくね、
うんうん、
説明するようにはしてます。
そうですよね、かなこさんのブログ読むとすごい科学的にここで証明されてる証明されてる証明されてるってすっごい出てくるから、どんだけ論文読んでるんだろうって思ってびっくりするんですけど
あとちょっとマニアックかない
やどうでしょう、例えばそれが楽しかった観点で学んでいてなんか苦労した点とかあります？かなこさんも13歳からイギリスに行ってるし、その後もオーストラリアとか行ってるから英語に苦労はしないっていうふうに私は思ってるから、
うん、苦労は全然してなくて楽しいです。ただ大変だったのは時間がね、
うん、
あの時間を見つけるのがちょっと大変だったかなっていう。
あ、そうか、かなこさんね弁護士さんでもあるから、その忙しい合間を縫って1年間で勉強されたってことですもんね。
そう、
はあ、すごいな。
そこだけかな、あの時間のジャグリングが一番難しくて、
うん、
ただ内容について全然難しいも何も逆に楽しかったというか面白かった。
そうなんだ、どうやってそれ時間とか作り出したんですか？もうとにかく隙間時間でホイホイホイホイって感じ、
うんうんうん、隙間時間、あと週末とか、
うん、あーなるほどね。あとじゃあ IAN で学んで一番良かったことっていうのはその医科学的なベースに基づいてるっていうところが良かったっていうこと。
そうですね、その医科学的に基づいてるっていうところもそうだし、うん、あとはそのホリスティックっていうか、その、
うん、
結局 いろんな問題っていうの、その根本原因をしっかりと見なきゃいけなくって、でも根本原因を見ていくと、原因って一つじゃなくって、いろんな問題がこう重なってますよねっていうので、サークルオブライフじゃないけど、自分が置かれている環境、が意外と原因だったりするよねっていうところが、やっぱり、面白いと思うし、そこが私 の, かいの活動の軸になってるかなっていう。
ですよね。例えば卒業してから、なんか苦労してることとかあります？
卒業して苦労してることはやっぱりそのちゃんとしたヘルスコーチングをやっぱり提供していきたいので、こうそれをどうやってこう訴求できるのかなっていうところがやっぱり苦労してるかなっていう。
かのこさんの場合だと、なんだろう、そういう忙しい人に対してのストレスケアとか、あと、ね、かのこさん自身がスポーツされていらっしゃるから、そのスポーツしてる人のストレスケアみたいなことでやっていて、同じストレスケアでもなんかやっぱりコーチングやってて違います？そのくらい
違うと思いますっていうのは、結局ストレスケアって言った時に多くの人って、じゃあなんだろう、何すればいいの、寝ればいいのとか、なんか結構単純なんですけど、そのストレスの根本原因っていうところをやっぱり探らないと、ストレスってなくならないし、なくならないっていうか、その原因がわからないし、でストレスって結局ストレスのない社会っていうのはないので、それをどうやって結局そのコントロールしていくかっていう、結局自分がストレスに負けないようにしなきゃいけないし、でストレスとうまく付き合っていかなきゃいけないので、私このストレスと友達になる、そういう本、そういう本を書いたスタンフォードの先生もいらっしゃるんですけど、ストレスと友達になるっていうことをしっかりと自分の中で落とし込んでいけば、全てのストレスが悪いわけではないので、
そうですね、
そこが多分違うとこなんじゃないかなって思っていて、
じゃあかのこさんのコーチングセッションを受けると、どちらかというとそのストレスとどうやってうまく付き合っていくかっていう部分というのか、その辺をこう探って探って、どういうふうにその日常生活を変えていくかっていうことを一緒にやっていくっていう感じですかね。
ケースバイケースでその人が結局何を求めてるかっていうの全部本当にこうテーラーメイドをしていくんですね。だからなかなかこう訴求が難しいっていうのがあって、例えばこう過去に見たアスリートの人なんかは、もう競技してる以上はストレスはなくならないよねと、それは当たり前だよねと。でじゃあ何が困ってるのって時に、やっぱりちょっとこう寝れなかったりとか、あとはそのちょっと疲れが取れない、だからそれがそのストレス、自分にとってストレス感じてるんだって言われて、じゃあ寝るっていうこととその疲れを取れないで、その側面で何ができるかっていうのを一緒に探していきましょうっていうので、行き着いたのは基本的にはすごい単純なんだけども、その寝る時に結局ずっとその iPhone 見ながらこうビデオ見てね、落ち着かせるためにその布団の中でもそれ見てますと、じゃあそれをやめたらどうと。完全にやめられなくても、30分前にやめるとか1時間前にやめるとか、そのブルーライトをちょっと少しコントロールしたらどうとか、あとはその食事の面でその結局抗酸化作用がたくさんあるそのイートレインボーってよく言われるやつで、カラフルなベジタブルをたくさん食べたらどうとか、あとは結局その食べ過ぎでね、その方はお相撲さんなので、食べ過ぎでお腹、胃腸が、そう、調子がなかなかっていうんで、そしたらじゃあちょっと胃腸の調子を整えるために、ちょっとここはマクロビっぽいとこになっちゃうんですけど、その梅干しみたいなのを活用してね、梅しょばっちゃみたいなのをちょっと飲んでみていいんじゃないみたいなのをこういろいろと提案して、あとはモリンガスムージーかな、渡したりとか、そういうその人がそのニーズに合ったようなものを提案して、ちょっと試してみてって、でやったら本当になんか 目覚めも良くなったしとか、あの体のキレも良くなったとか、まあ、その人の体感なんですけど、
うんうんうん、
だから本当にその人と本当に話し合って、
うんうん、
でどこをまず攻めたいか、どこを直したいか、でそれでそれに対して問題はここなんじゃないのって心当たりある話で、
うんうんうん、
じゃあこういうことしてっていうふうにやっていくので、本当に人それぞれアプローチが違うし、でも人違うもう一人 の方なんかは、あの結局ストレスが溜まってて、そのまあ暴飲暴食をしちゃう、まあ俗に言うストレス不良になっている方なんかは、
うん、
あのサポートした時は、うん、その原因っていうのをちょっと引き出してあげて、でその人にとってやっぱりその職場での人間関係がやっぱり原因で、
あの
仕事の帰りにコンビニに寄ってお菓子たらふく買ってきてずっと夜食べてるみたいな
感じ
で、うん、あの食べることをやめるんじゃなくって、お菓子の代わりに何か違うものを食べようかっていう話をしたら、
うん、
何食べたいって、何が好きって、なんかイチゴが好きって、じゃあお菓子の代わりイチゴめちゃくちゃたくさん食べたらとかね、そういうその大体のものをやってあげたりとか、あとはその本当に心から楽しいと思っていること何なのっていう話で、なんか編み物が彼女女性なんだけども好きで、最近そういえば編み物やってなかった、だったら週末カフェ行って、編み物30分でもやってきたらとか、なんかそんなようなあのこの会話をしていくと、本当にもうあの自然とそのこう考え方っていうのが変わって、まあ、もちろんその食べ物と感情との結びつきとかっていうエクササイズもやっていくんですけど、
うん、
まあ、そういう形だったら本当に3ヶ月で全然もうコンビニで、お菓子をたくさん買って家でご飯食べ、家でご飯食べた後のお菓子食べるっていうことがなくなって、
へ
ー、うん、体重も減ったしお肌の調子も良くなったし、ありがとうみたいなね。
おー、すごい変化だ。
そうそうそうそう、そういう方もいるし、あとは女性の、まあ、50代の女性で、スポーツが大好き、まあ、登山が大好きだったんだけど、
はい、
なんか股関節が痛くなっちゃって、
うん、
でもうなんかもう諦めなきゃいけないのかななんて、
うん、
とか言って、でその病院に行ったらこれ人工関節になっちゃうからもうや運動やめてくださいみたいなこと言われちゃったのっていう話を聞いて、
はい、
いやいやいやちょっと待ってて、どういう生活パターンなのとか、
うんうん、
何が一番あの問題だと思ってるみたいな話したら、実はなんか便秘がひどくって、まだ予防だから体内炎症の問題ですよね。あ、じゃあ便秘ひどいんだったらって言って、あ、それって体内炎症で多分関節もね、あの炎症できるから、うん、あの便秘治ったらお肌調子良くなるし、なんかちょっと解消してみるみたいな話をして、うんうんうん、で、ちょっと腸のメカニズムの、その方はそういうマニアックなこと好きな方なので、その腸のメカニズムをちょっとお話ししたりとか、あのして、で、ちょっとだけね、ご飯の食べ方っていうのをアドバイスして、まあ、最初は彼女はなんかすごい高いサプリメント買ったりとかしなきゃいけないなとか思ったみたいなんですけど、いやいやいやいや、朝ごはんちょっとだけ、例えば、これを変えてみたらとか、本当にもう身近なものを、
うんうんうん、
普通にできるものをちょっと変えてみたらとか、あとはちょっとスーパーフードを足してみたらとか、
うんうん、
こう食物繊維ちょっと取れるようにねとか、
はいはい、
あとは体内炎症にいいあのサプリメントじゃないスーパーフードのね、
うんうんうんうん、
をちょっと足してみるといいんじゃ、ちょい足ししてみるといいんじゃないっていう話をして、もうとにかく騙されたと思って1週間やってみてって言ったら、うん、本当に便秘が治っちゃったみたいで、
へー、
そうしたらものすごいなんか調子良くなって、それで、はあ、まあ、定期的にあの病院行ってらしたんですけど、なんかあの痛み止めがないと生活できなかったのが、痛み止めなくても全然あのもう痛くないのって言って、
でしょ、すごい
じゃんって、
うん、
だからこの間連絡どうって、本当あの1年ぶりぐらいに連絡したら、あのおかげさまで全然調子いいし、あの孫と遊べるようになってありがとうとか、あのまんまだったら孫とも遊べなかったわみたいな、
じゃあ
みたいな、
あれなんですか、便秘が解消することによってその関節炎も治ったっていうこと？
うん、便秘が解消っていうか、結局便秘は単純に、まあ、の治すっていう、便秘が治ったっていうよりも体内炎症の問題なので、便秘をしてると体の中でやっぱり炎症 炎症成分がずっと回ってる感じなんですよね。そうす
へ
ると、関節痛とかっていうのも体内炎症で起きるので、その炎症を抑えてあげればよくって、でも炎症を抑えるには便秘が治らないと、炎と炎症治らないし、腸の環境を、ね、良くしてあげると、意外といろんなところの、痛みっていうのが軽減されるっていうのが、もう医学的に分かっていて、それをちょっと、ちょっとだけヒントですよね。お医者さんじゃないからね、処方したりとか、診断とかはできないけど、そういった話で、こういうような論文あるよとこういうふうにちょっと試してみたら、便秘ってつらいよねって、じゃあ便秘直した方が良くないと、便秘の治る薬を飲んでも、それって単純にね、その場出すだけじゃんみたいな ちょっと汚い話だけど、そうじゃなくて、本当にこう根本的にね、普通に便通が良くなった方がお肌の調子もいいしねみたいな話をしながら、でもやるかやらないと本人次第だし。
いや、あれですよね。そうやってかなこさんの話を聞いてると、これも知らなきゃいけないの、あれも知らなきゃいけないのみたいな感じになっちゃうけど、でで も、
もね、これ全部 IAN で勉強したことだよ。
そう やば、全然覚えてない。やっぱり自分の興味のないことは覚えてないのか
で、
な。
私 IN のそののコース、一般のコースの他に IN で、ホルモンとガットヘルスと、あとエモーショナリティングと3つの、スペシャルコースだっけ、
ね、取ってますよね。
そう取ったので、そこからも情報っていうのは来てますけどね。
まあ、かなこさんお勉強好きですしね。
いや、嫌いだよ、嫌い嫌
い
い。
や、嫌いな人がこんなにいろんなさ資格取ってないよ。ここで読み上げたいくらい、主な資格っていうのがホームページのところにあるから。なるほどね、面白いですよね。どうなんだろう、どういう人がみんなヘルスコーチになろうって思うのかな。やっぱりそうやって自分の体調が良くないから、じゃあそれは何でだろうっていう感じで勉強する人が多いのかしらね。
多分多くの方がやっぱり自分の健康というかヘルスの問題があって、でそういうのに、やっぱりこう興味があるっていう方が多いんじゃないかな。だから本当に多くの方、学校に行ってる方っていうのは、何らかしら自分でこうね、例えばすごく大きな病気したとか、例えば摂食障害の問題抱えてたとか。アレルギーがちょっとひどくて、薬では治せないから、ちょっと代替医療的なアプローチを勉強したいとか、そういう人が多いんじゃないかなと思ってるし、結局私、IIN の学校って、自分のそのヘルスジャーニーというか、でもあるんじゃないかなと思ってて。
確かにそうですよね。さて、そんなかなこさんですけど、かなこさんにとってホリスティックヘルスコーチってどういうふうに認識してるというのか、例えば何してますか、ホリスティックヘルスコーチですって言っても、こうね、アメリカだとそれってもうヘルスコーチっていうちゃんとした資格、なんだろう、こう一つの仕事としての地位があるじゃないですか。でも日本だとまだなんか難しかったりするような気がするから、そういう時どういうふうに説明とかしています？
それね、すごくいい質問で、そうなんですよ。で、何やってんのって、ヘルスコーチやってんのって、何それっていう人が多くって、で、説明すると、なんか難しすぎて分かんないっていう人が多くって、だからすごく悩ましいんですよね。で、人によっては、例えばダイエットコーチとか、人によっては、なんとかコーチって、こう、例えば睡眠コーチか、寝る、
睡眠。
ね、睡眠のね、コーチとか、筋トレコーチとか、なんかそういう分かりやすいネーミングに変えちゃってる人もいるみたいなんですけど、私はかたくなにヘルスコーチとかホリスティックヘルスコーチっていうのを使い続けるっていうのも一つの、地位向上になるんじゃないかなっていうふうに思っ ってて、で今日本でもヘルスコンサルタントとか、うん、ヘルスコーチっていう言葉が結構もうメディアでも、うんうん、
取り上げられてるんですか？
そう、取り上げられてるし、うんうん、日本の団体もいろいろとそういう資格講座とかも作り始めてるから、うんうん、そんなになんていうのかな、
昔ほどではないってことですね。
そう、私が本当この取ったばっかりの時、その2019年だったね、うん、なんかさっきみたいな、ね、時も知らなかったけど、最近本当に増えているので、
うん、はい、
ヘルスコーチって言葉を使っても大丈夫なんじゃなかったかなと思うんだけど、うん、ただじゃあ具体的に何やってるのっていう説明はしっかりしてあげた方がいいんじゃないかなと思ってて、うん、でそこが自分のやれることとかね、それをやりたいことっていうことが説明できればいいんじゃないかなと思って、うん、私の場合はだから本当に、うん、ストレスマネジメント、ストレス、
じゃああれですね、例えばかのこさん、ほらちょっと前まで結構ストレス食い、そのエモーショナルイーティングで困ってる人をサポートしますっていうことに、うんうん、なってたじゃないですか、
うんうん、
今もされてるけど、どちらかというと、まあ、私もねちょっとかのこさんのセッションを受けたんですけど、そのストレスのやつやってくれたじゃないですか、
はいはいはい
はい、どっちかっていうと今は、まあ、そのストレスの中に入一部としてエモーショナルイーティングもあるから、大枠で言うとストレスをマネジメントするためのサポートしてる人っていう感じなのかな。
そうですね、結局エモーショナルイーティングっていうところの軸はもうあって、それこそさっき、うんうん、クライアントさんの説明したけど、結局ストレスって言った時に、
うん、
どういうようなそのこう課題問題っていうのを抱えてるかっていうと、うんうん、ストレスによってこの、まあ、ストレス群に走る人もいれば、ストレスによって例えばそれこそずっとビデオ見ちゃうみたいな行動に行っちゃったりとかって、うんうん、結構行動パターンが分かれてて、その行動パターンで、うんうん、体の不調っていうのも変わってくると思うんですよね、うんうんうんうん、便秘の方も結局ストレスで便秘が溜まっちゃってて、でそれがストレスと便秘っていうのがその方はこう結びついてると思ってなくて、
ストレス溜まると便秘になる人いるのか、や
っぱりいるいるいる、
うーん、何がストレスなんだろう。
そうそう、だからそのストレスってどっから来てるのとか深掘りしなきゃいけないし、でもそこできなくても便秘であること自体も彼女にとってストレスに感じてるかもしれないし、
あ、そうね、
だからいろいろと結局人間関係で例えばストレス溜まってしまうとか、仕事の、ね、ストレスでやっぱり胃腸に来るので、うんうんうん、そうすると便秘になる人もいれば下痢になる人もいるしっていう、
うん
う
ん、
ところでもつながっているので、だから本当にだからストレスって簡単に言うけど、
うん、
それぞれ の, ね、症状が違うので、そういう意味ではストレス管理と私は言ってて、だからエモーショナルイーティングをやる問題を抱えてしまえれば、
うん、
体内炎症の問題っていう軸もあれば、だから本当にその、うん、私としてはその自分に合ったリカバリー方法っていうのかな、
はいはい、
とストレス管理っていうのをこう、まあ、専門にやってますみたいな、
うん、なるほどね、
その説明難しいんですよね。
今ので十分じゃないですか。
一応ね、なんかね、日本語でのプロフィールっていうか、そのインスタでのプロフィールはね、なんかね、1ミリでも成長したいあなたはライフアスリート、
ライフアスリート、まあ確かにかなこさんアスリートでもありますからね。
そうだからね、アスリートはスポーツ選手だけじゃないっていうのが私の名言で、
いやでもね、ごめんなさい、私の中でもアスリートイコールスポーツ選手っていう風になってるから。うん、
そう、でも一味でも成長したいですよ、みんな、私はアスリートは。
ああ、そっか、
だから自分に合ったリカバリー方法とストレス管理で生涯現役で自分らしく輝きたい人、
あ、
うん、でいいですね、仕事においても人生においても輝いてチャレンジし続けたい、
うん、
そうい
いですね、素敵、
アスリートスポーツ愛好家をサポートしていました、と修行の人ね、プロフェッショナル、うん、
そうですよね、なんかやっぱりプロフェッショナル系の人もすごいストレス抱えてるって言ってますもんね。
めちゃくちゃ、まあそうじゃない人もめちゃくちゃストレス抱えてると思いますけど、
はいはい、
少なくともね、私そういう仕事をしてるので、はい、どういうストレスかっていうのは 分かるし、生活不規則になるし、半端ないプレッシャーがあるし。
でしょうね。そっか。すごいいいお話をありがとうございました、かなこさん。
話せば尽きないんだけど。
いいよ、言い足りないこととかあったらどんどん言ってください。もう
そうね、私のなんていうのかな、その得意というか、そのアプローチっていうのは、こう一緒にこう会話しながら一緒にね、考えていくっていうアプローチなので、こう私の問題は何ですか、見つけてください、それにその問題の解決方法も教えてください、それに従ってやりますっていうのはちょっとできないかなっていう、
まあ、
だから、
そうですね、どっちかっていうと私たちが習ったヘルスコーチングっていうのはその人と対話をして、そこでそのクライアントさん自体に気づいてもらうっていうのが大きな軸じゃないですか。だから私これが直したいんです、すべて教えてください、その通りやりますっていう人はやっぱりちょっと違うというのか、そういうスタンスだとなかなかもしかしたら結果が出ないかもしれないですよね。
だからね、以前やっていただいたストレス、そのレベルチェック、みたいなのも一つのツールでしかないので、それで、本人が気づく、でね、そのやってもらうことで気づくし、その結果をフィードバックすることでも気づくし、気づけば、あ、そっかそっかって自分の中で腹落ちするし、
そうですね、
なんかそういう、ツールとか、なんか本当にその人に合ったツールでやっていくって感じなので、本当にパターン化私はできないんですよ。だからすごくこう何やってるのって言われてもなかなか説明が難しいんですみたいになっちゃうんです
かなこさん弁護士さんだからこうお話しするの上手だと私は勝手に思ってるんだけどそれはまた別の話なのかな。
あのね、論破すんのは結構得意かもしれないけど
そうですね。だからかなこさんの場合だと、そのほらよくあるじゃないですか、私はこういう例えば4回のコーチングプログラムがあります、8回のコーチングプログラムがあります、例えば半年のコーチングプログラムがありますっていうよりも、1回その方とお話して、じゃああなたの行きたいゴールまでには多分これくらいかかるだろうから、例えばその中で多分あなただったら6回ぐらいでここまでゴールいけるんじゃないですかみたいな感じで、本当に全部がカスタマイズ化されているっていう感じですね。
そう、まあ、もちろん基本パターンはね、あるんだけど、多くの方はね1回セッションでね、意外となんとかなっちゃう人が多くて、だからその体験談の、ね、ところの人ってほとんどが1回セッションの方なんですよね。それこそさっきの便秘の話の方なんかは最初の初回セッションでもう効果出ちゃったし、
すごいね。
ストレス食いの方は3ヶ月セッション、3ヶ月セッションでも月1回だから本当3回ですよね。で効果出ちゃったし、
そうなんだ、そんなすぐ出るんだ。だかなこさんの言ってることが本当に当たってるっていうことなんでしょうね。
まあその人にたまたまフィットしたっていうのもあるし、あと一番回数が多かったのは3ヶ月セッションで月2回、
じゃあ
っていうのもあって、でそれは効果はどうだろう、どっちかっていうとそのもうこうフィジカル的な効果っていうよりもその自分のマインドシフトっていうのかな、マインドセットの課題をどうクリアしていくかって話だったので、本人はでもそれでまあいろいろと吹っ切れた部分もあったみたいなので、もうそれはそれで良かったみたいですけど。まあでも本当にバシバシバシって効果が出ましたっていう方は本当に1回のセッションとか単発の方が多いんですよね。
いやでもさ、なんか結構そういう人っていうのか、私が今まで何回かやった方とかの傾向だと、どうしてもみんな魔法の杖とか欲しかったりするじゃないですか。あとなんかすごい強力な
ある意味なんていうの、抗生物質的にも効き目バッチリみたいなのが欲しいから、そんな何ヶ月も話し合いをして治るなんて、そんな悠長なこと言ってらんないっていう感じのタイプな人が多いから、そういう意味でももう、かなこさんのセッションっていうのはもしかしたら抗生物質並みにすごい効くのかも
いや、
しれないんじゃ
っ
な
てい
い
うより
の。
も、まあ、私は何もしないんだけど、ちょっと助言しただけで、あとは本人がちょっとね、試してみるわっつってやってみたら、たまたま出ちゃったっていう
いや、
だけ
それでもたまたまでも3人そうやってパンパンパンって出てるっていうことはすごい効果があるから、それだけほらその人の実は見えてないピンポイントなところにぐっさりいくっていうから、すごい洞察力があるってことじゃないんですか？
3人、そうね、アスリートは結構早いんですよね、効果出るのね。結局、何がいけないかって大体わかるので、ちょっとだけ助言してあげると、自分で気づいてやってくれたりとかするので、アスリートは早いんですよね、
あ
やっ
と
ぱ
も
り。
しかしたらあれですよね、相談してる人ももう切羽詰まってるから、とにかく何かやらなきゃいけないっていうのがあるから、なんだろう、こう受け入れる心がすごく寛大なのかもしれないですよね。
いや、受け入れるところというか、みんなに言われるのが、こう何か変えなきゃいけないとか、ね、劇的にこう180度すべて変えなきゃいけないっていうふうにみんな思うみたいで、こうヘルスコーチのセッションを受けるとね、まあ、ここに問題があるから、これしてください、あれしてくださいって言った時に、じゃあ今までの生活習慣すべてを見直さなきゃいけないっていうふうにみんな思うみたいで。私はもう全然そんなことないよと。
ほうほうほうほう。
だってそんなに180度変えたところで、そんなできないしねっていうのはよく言うし、だから本当にできることから何かやれることを、本当ちょっとだけ、1ミリだけちょっとこう方向性を修正してあげるっていうことしか私はやらないので、それこそ、なんだろう。お食事ってこの例えばこの家で料理をするって言った時に、こう何かを変えなきゃいけないって言った時に、全部それこそね、オーガニックにして全部とかってなるとすごい大変じゃない。
そうで
もう
すよね。
そんなのやんなくていいよと。お家にある醤油何使ってる、ああこのブランド、あそれじゃなくてこっちのブランドにしたらとか、あとショッピング行く時のラベルの見方を教えてあげれば、自分でちょっとそういう見方で選択してみたらとか、あと私はすごくイートレインボーを推奨している派なので、ショッピングに行く時に自分のバスケットに入れたその食材、果たして何色が入ってるって、何色入ってるっていう感じでショッピングしてみたらとかね。ただなんかすごい、なんか茶色ものしか入ってないっていう人もいれば、いやそうじゃなくてっていうのは、緑しか入ってない、いやなるべくだったら7色のものを入れてみたらとか、あと自分のプレートを見た時になんか茶色ものしか食べてないねっていう人が多いと思うんですけど、いやそうじゃなくて最低でも5色、
5色 緑と黄色と赤は、あと何だろう？
白、
白は何になるの？お米とか？
ニンニクとかキノコ類
ニンニク、キノコ類が白になるんだ。
とか大根とかね。
あと1色何だろ
なんだと
う？
思う？
紫？紫はナスとか？
ベリー系とかね。
ベリー系。そうか、じゃあ果物と野菜を入れて最低5
イートレイン
色、
ボー。
5色っていうことなんですね。やばい、私今話してて、あなたもああいうの出たんじゃないのっていうふうに思う。
イートレインボーはね、でもああいうのもやったの、あ
や
れ、
って
イー
ような気が
ト
す
レイ
る。
ンボー。
確か。
なんかね、そうやって考えてね、と楽しいじゃないって、何色が入ってる、サラダでも、キャベツだけだと、なんかつまんないけど、そこにトマトが入ってたり、人参が入ってたりとか言うと、すごく綺麗じゃないって、見た目も綺麗だよねっていう。そういう
確かに
感じ
ね。
でちょっとやってみたらって言うと、すごく意識的にこう野菜を取ろうとか、意識的にいろんなものを取ろうっていうように目が向くので、それをねやってもらうだけで全然効果が出るんで、やっぱね、ファイトケミカルはすごいんですよ。色素ね、赤色だったらリコピンっていうファイトケミカルなんだけど、ああいうのすごくて。
トマトに入ってるやつですよね、リコピンって。
そうそうそうそう、とかね、うんうん、それぞれ の色で全部ファイトケミカルが違うので、うん、でそのファイトケミカルがどこに効くとかっても全部あるので、まあ、そればっかり食べればいいってわけじゃないけど、うんうん、バランスよく食べれば、まあ、いいよねっていう。
ごめんなさい、ファイトケミカルって日本語で直すとどんな感じ？
あのね、日本語でもファイトケミカルってもうカタカナでありますなってるよ。
そうなんだ、うん、ほうほう、なるほどね、うん、へえ、すごい、やっぱりかなこさん知識の量半端ないね
いやそんなことないと思うけど
いや
すごく興味があるから覚えてるっていうだけで、
いやそれでも覚えてられるのもすごいなと思うんですけど、
うん、そうだから本当にね、うん、皆さんちょっとした変化というか、ちょっと足すとか、うん、ちょっと引くとか、
うんうんうん、
だから ほぼほぼ今までの生活を変えなくていいんだっていうのは理解してもらえると、
うん、
こうやってもらえるんだよね、
うんうんうん、でもそこを理解してもらうまでが結構大変
いやいや全然全然だってストレス食いの方もだって食べ続けたいなら別に食べていいけど、うん、どうせ食べるのは美味しいもんしないとかね、
うーん
ストロベリー好きなら、ね、ストロベリーたくさん食べていいよポテトチップスの代わりに言ったら、いやそうなのとか、
うーん、そうですよね、
どっちしてみたらとかね、まあ、そんな感じで、やめるっていうのはなかなか難しいんだよね。
やめるんじゃなくて代わりのものにするっていう、取り替えっこするっていうことですよね。
そうそうそうそう、とかね、まあ、その子にはそういうアプローチが、うんうんうん、たまたまあったで、うん、だから本当にその人に合ったアプローチで、うん、ちょっとだけ1ミリだけちょっと方向転換をトレーニングしてもらうっていう、
うん、
そういうアプローチなので。
かなこさん引き出し多そうだもんね。引き出しの中にもいっぱい知識が入ってるから、なんかこの人にこの1段目の1番目のうんこれかなっていうのが
なんかドラえもんのあれみたいなね、引き出しみたいな、ね、
あのここのポケットね、
そうそう、
うん、かなこさん多分その中すごい入ってると思うし、いいな。だからあれだよね、本当にストレスは溜まってるっていうのは自分でわかるじゃないですか。で私もかなこさんのストレスの査定受けた時も、
うん、
なんかこう どれくらいの量ってあんまり測れないじゃない、一応こう数値化をしていますっていうことだったから、うん、で実際に数値化と出てると、はあ、そうなのかみたいな、変な安心感もあり、うん、変な不安もありっていう感じで、結局まあすごくこう安心したってわけじゃないけど、ただほらそれが目安になるから、じゃあこういうことをしたらもっと増えるかもしれないから、まあもしそれが増えそうだったらこっち側に避けるとか、こういうことやってみようとか、本当そういう意味では目安になってよかったなと思いますね。
ありがとうございます、うんうん、ありがとうございます。結局こういろんなものを可視化していかないと人間って説得されないので、うん、そこが一番やっぱり難しいところかなとは思ってて、あのお医者さんだったらね、あの血液検査しますとか、うん、あの数値化でね、あの見えるけど、ヘルスコーチはねそうじゃないから、
うん、
そこをどうやって可視化していくかっていうところが難しくて、ね、何キロ痩せますって言っても、ね、痩せるのは簡単じゃない、まあ、食べなきゃ痩せるわけでね。
そう、あの不健康に痩せることはね誰でもできるもんね。
だからそれを健康的に痩せるって言った時にね、
うん、
本当に健康的に痩せてるかっていう話もなると思うので、
ですよね、
うん、そこだからあのなるべくだったらその可視化できるツールっていうのは、まあ、
うん、
使うといいんじゃないかなとは思ってるけどね、うん、難しい、そこは本当難しいところだと思います。
なるほどね。だってあれですもんね、話をするだけでどうして痩せるのって思ってる人もいるだろうし、なんでヘルスコーチの存在って一体何っていうふうに思う人もいるだろうし、
そうそうそうそう、うん、そうそうそうそう、でもね、痩せるっていう次元で言うとね、ストレスが溜まってると、あのストレスはあの肥満の原因なのでね、あのいくらダイエットしててもストレス溜め込んでたら、あのお腹の周りにね脂肪ついちゃう、だからそれもこれはホルモンの問題 で、うん、だからいくら腹筋やったって無理なわけでね。
そうなの。
そうそうそうそう、あのホルモンバランスの問題だから、そうすると結局で結局なんていうのダイエット依存症みたいな人いるんですよね。こうヨーヨーダイエットって、うんうんうん、で結局ちょっと太ったからダイエットします、でちょっとまあこう何キロ痩せたっていうので満足して、
うん、
でまたね戻る、まあ、結局根本的なとこが解決できないから、うんうんうんうん、ダイエットやめちゃうとリバウンドしますみたいな、ヨーヨーダイエットしてる人とか、うんうん、あとはあのこうよく今あの問題になってるのはスポーツ依存症っていうね問題があるんですけど、
えそれってずっともうずっとスポーツやってるっていうこと？
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、まあスポーツ依存症ってそのまあアスリートの言うスポーツ依存症と一般の方、
うん、
アスリートじゃない方が言うスポーツ依存症とまたちょっと違うんだけれども、一般の方のスポーツ依存症っていうのはまあダイエット依存症にすごく近くって、
うん、
とにかく痩せるためにあのエアロビを毎日やらないともう気が済まないとか、あのそれこそあのこの間もちょっと論文読んでて、日本では24時間のスポーツジムっていうのがちょっと流行り出してきていて、それがまあそういうそのスポーツ依存症の方にはとても嬉しい場所になっちゃってるねっていう、いつでも走りに行けるからみたいなね。でもそこって結局なんでこの脂肪ついちゃってるかっていうところだし、なんでそれをスポーツしてないと気が済まないかっていう、結局そこストレスだよね。ストレスの根本原因のところをアプローチしてこないと痩せないし、
うん
うん、また違った意味で依存、まあ依存だよね、うんうん、まあ、買い物依存症、食べ物依存症、アルコール依存症、まあ、そういうお話と通ずるものがあるんだけど、
うんうん、すごいね。そうやって考えるとヘルスコーチって面白いですよね。
そうそうそうそうそうそう、ね、そうだ、本当なんだろう、こうヘルスコーチの勉強すると、例えば管理栄養士さんみたいに、うん、あの栄養学のことだけ勉強してなんとかなんでしょうみたいなイメージつく人いると思うけど、すごいトータル、うん、本当にホールっていうのかな、うんうん、ホールヘルスっていうのかな、
うんうん、
トータル的に本当にこの健康をプロデュースするっていうあの職業だと思うので、でそこで自分のこう好きなところとか専門的なところっていうのをこう、
うん、
付け足していくっていうとこだと思うので。
そうだよ、もうヘルスコーチ何ですかって、健康プロデューサーっていうのと。
そうだね、健康あなたの健康プロデュースしますって、
うん、うん、今話をして思ったんですけど、で私はあなたの健康プロデュースする人間で、その中でも私はこれが特にあのプロデュースしやすいですよっていうのでアピールしていったら分かりやすいんじゃないのかなと今話をして思ったんですけど。
あ、いいね、健康プロデュース、プロデューサー、
うん、だからほら舞台が得意なのかテレビの演出が得意なのかってあるじゃないですか、プロデューサーでも、うんうん、それとも紙媒体がいいのかとか、その中で私が得意なのは舞台ですとかっていうのがあるから、それがもしかしたら分かりやすいかもしれないですよね。
そうですね、ね、うん、日本では健康管理士とかっていう資格もあったりとかね、今ね、みんなね、その辺にもう本当ここ数年ニョキニョキニョキニョキいろんなのがこう生え出してきてるっていうのがあって、それはいいことだと思うけど、
うんうん、それでねトータル的にこう認知されてわーってなんだろうなればいいですよね。ありがとうございました、めっちゃ面白かった。
こんな話でよかったのかな。
いかがでしたか、楽しんでいただけたでしょうか。かなこさんがホリスティックヘルスコーチになるきっかけとなった西村真由美さんが先生をされていたマクロビの学校はボストンでした。ニューヨークにありますよねなんて言ってたんですけども、ここで訂正させていただきます。その後ちょっと気になって調べてみたら、どうやらペンシルバニア州のフィラデルフィアにも学校があるみたいなんですよね。もしかしたら今そちらに移動したのかしら。気になる方は串道夫マクロビと入れてみたら、情報が出てくると思います。 そして後半にかなこさんが話されていたファイトケミカルについても調べてみました。ファイトケミカルとは、植物が紫外線や昆虫など植物にとって有害なものから体を守るために作り出された色素や香り、辛味、ネバネバなどの成分のことだそうです。そうですね、いろんなものをやはり体に取り入れて健康になっていくっていうことはとても大切なことだと私も思っていますので、無理のない範囲でね、イートレインボー取り入れていこうと私も思いました。かなこさんはもともとお勉強するのが好きな方ですし、気になったことはとことん追求しちゃう性質があるみたいですよね。多分オタクなんだと思います。なのでこういうお話を聞いてしまうと、あそこまで知識がないと私はヘルスコーチとして人様に提供してはいけないんじゃないかっていうふうに思う方もいらっしゃるかと思います。実は私もそういうふうに思ってしまうタイプなので、なんですが、私やかなこさんが卒業した IIN では、バイオ個性、その人その人の個性っていうものをとても大切にするっていうことを学びました。例えば食事一つとっても、これがいいからといってその人にとって良いことでも自分にとっては毒になるっていうこともあるということを知りましょうということを学んできました。なのでかなこさんにはかなこさんの個性があって、かなこさんにしかできないコーチングがあります。そしてあなたには、もちろん私もそうですけども、私にしかできないコーチングというのがあるので、そこを別にこう比べる必要はありません。私と同じく学んできているダイエットを提供しているコーチの方もいるんですけども、ダイエットと聞くとやっぱりこう食事を制限して我慢して決められたものしか食べちゃいけないっていう風なイメージがとても強いんですけれども、私と一緒に学んできたヘルスコーチの人は、我慢することなく自分の好きなものを食べて健康になって、それから痩せていきましょうというダイエットを提供されている方もいらっしゃいます。彼女も、ゆくゆく登場してもらう予定なんです。なのでいろんなやり方があると思うので、あなたにはあなたにしかできないサービスがあるよ、サポートの仕方があるよということを覚えておいてください。今回もお聞きくださりどうもありがとうございました。それではまたです。